聖書を読み出します。本日の聖書箇所、詩編136編になります。詩編136編1節からお読みいたします。主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い。主の恵みは常しえまで。神の神であられる方に感謝せよ、主の恵みは常しえまで。主の主であられる方に感謝せよ、主の恵みは常しえまで。ただ一人、大いなる不思議を行われる方に、主の恵みは常しえまで。英知をもって天を作られた方に感謝せよ、主の恵みは常しえまで。地を水の上に敷かれた方に、主の恵みは常しえまで。大きな光るものを作られた方に、主の恵みは常しえまで。昼を治める太陽を、主の恵みは常しえまで。夜を治める月と星を、主の恵みは常しえまで。エジプトの長子を打たれた方に感謝せよ、主の恵みは常しえまで。主はイスラエルをその地から導き出された。主の恵みは常しえまで。力強い御手と伸ばされた御腕を持って、主の恵みは常しえまで。足の海を二つに分けられた方に感謝せよ、主の恵みは常しえまで。こうして主はイスラエルにその中を通らせた。主の恵みは常しえまで。ファラオとその軍勢を足の海に投げ込まれた。主の恵みは常しえまで。荒野で御民を導かれた方に感謝せよ、主の恵みは常しえまで。大いなる王たちを打たれた方に、主の恵みは常しえまで。主は力ある王たちを殺された。主の恵みは常しえまで。アモリ人の王シホンを、主の恵みは常しえまで。バシャンの王オグを、主の恵みは常しえまで。こうして彼らの地を譲りとして与えられた。主の恵みは常しえまで。主のしもべイスラエルに譲りとして、主の恵みは常しえまで。私たちが癒しめられたとき、主は心に留められた。主の恵みは常しえまで。そして主は私たちを敵から解き放たれた。主の恵みは常しえまで。主はすべての肉なる者に食物を与える方。主の恵みは常しえまで。天の神に感謝せよ、主の恵みは常しえまで。以上になります。お祈りいたします。愛する天のお父様、この週もあなたが私たち一人一人を導いてくださり、平安のうちに過ごすことができましたこと、ありがとうございます。日々あなたによって守られている恵みを感謝します。そしてこの場はこのように愛する兄弟姉妹ともにあなたを礼拝できます特権もありがとうございます。これから語られる安治先生の上に豊かな油注ぎありますように、またこの時を感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
こんばんは。朝晩少し涼しくなって過ごしやすくなってきましたけれども、まあこれから夏の疲れが出る時ですので、より一層こう健康に気をつけて配慮しながら過ごす時だと思います。この週末皆さんに良い休息の時が与えられますように心からお祈りします。さて、今日は詩編の136編です。主の恵みは常しえまでという言葉が繰り返し繰り返し出てきました。今日も主の恵みについて一緒に学びたいんですが、武田和平さんという実業家の方がいらっしゃいました。もう亡くなりましたけれども、まあ、その方の名前を知らなくても、卵ポーロ、っていうお菓子は多分ご存知の方多いと思います。武田製菓という会社の商品ですね。この会社を作った方、創業者が武田和平さんという方です。まあ日本有数の実業家ですが、同時に投資家としても有名なんです。株取引ですね。日本の100社以上の株主だそうです。そして、バブルが弾けた時も、株で1円も損をしなかったという、 非常に先見の明がある、まあそういう方ですよね。総資産が130億とも150億とも言われている方なんですけども、ある時この武田さんが、社員と一緒に、食事をするためにお店に入ったそうです。で、武田さんが大好きなのは、うどんとご飯のセットです。炭水化物のコンビネーションですね。いつものように、うどんとご飯ちょうだいって、まあ、こう注文したんです。すると、注文取りに来たウェイトレスの人が、ちょっとこう、ぶっきらぼうにですね、ご飯ありません。ご飯売り切れです。って、こう、まあ、言ったそうです。もし皆さんがそう言われたら、どう反応なさいますか？お腹を空かせて、ね、うどんとご飯を注文したら、申し訳なさそうに言うんだったらまたいいですよ。ぶっきらぼうに、ご飯ありません。売り切れました。なんだ、ないのかよ。じゃあ他の店に行こう。とか。あるいはそこまでしなくてもなんか心の中でね、もうちょっとなんか言い方があるだろう。こっちは客だぞ、みたいなね。そんな反応を多分多くの方はなさると思いますけども、その時に、この武田和平さんは何とおっしゃったかというと、そらよかった、おめでとうっておっしゃったそうです。ご飯とうどんちょうだいって。ご飯ありません。あ、そらよかった、おめでとう。なんでそういう言葉が出たかと言いますと、もちろんね、客の立場で言えば自分が注文したものが売り切れだ。それは残念なことです。でも、お店の側に立ったらどうでしょうか。その日はたくさんお客さんが多分いたんでしょうね。だからご飯が、まあ普通ご飯がなくなるってことはありえないですけども、ご飯がなくなるほどお客さんがたくさん来たってことですよね。だからそりゃおめでとう。つまり、お店の側に立った、それは言葉なんです。この例が教えるように、武田さんという方はいつもね、こう相手の立場に立って物事を考える達人だったと、周りの人々はおっしゃるわけですね。相手の立場に立って考えたり、言ったりすることができるということは、相当心に余裕がないと難しいですね。だから武田さんって方、私はお会いしたことはないんですけども、そういうエピソードを聞くとですね、本当に心に余裕があった方なんだろうなと思います。もちろん武田さんの場合は財布にも余裕があったと思いますけども、でも心に余裕がなければ、なかなか相手の立場に立って物事を考えるということは難しいと思います。この世界で最も心の広い方、最も心に余裕がある人、そういう存在は私たちの主なる神様です。神様は絶えず一日中私たちのことを考えてくださっているんです。神様が悩みを抱えて困ったな、そんなことはありえないわけです。自分のことにとらわれるなんてことはないわけです。すべての時間、すべての能力を私たち愛する子供たち、息子や娘たちのためを神様は考えてくださっているお方だということです。ですから今日も神様はあなたの幸せを考え願って計画なさってる、くださってるお方だということをどうぞ忘れないでいただきたい。そのことが分かると私たちもこの詩編136編の作者と一緒にですね、主の恵みは常しえまでと心から歌うことができるんだろうと思います。これはちょっとこうね、呼びかけ、問答歌のようになってますよね。これはリーダーが前半の部分を言って、そしてみんながね、主の恵みはとこしえまでとこう声を合わせて叫ぶ、そういう繰り返しの、まあ、歌になってるわけです。で、内容的には前半が創造主である神様の御業を褒めたたえ。そして後半のところは歴史を支配してくださっている主の御名を褒めたたえる。まあ、そういう内容になっています。まず前半のところを一緒に見ますけども、この詩編の作者は自分が信じている神様の偉大さというものを声の限りを尽くし、表現の限りを尽くして歌っています。二節を見ると、神の神であられる方。直訳すると、神々の神であられる方。この世界には神と呼ばれるものがたくさん存在するかもしれない。でもそういう存在をはるかに凌駕して、我々の主はおられるんだ。 3節の言葉もそうですね。主の主であられる方。主とか主人と呼ばれる存在は5万といるかもしれない。でも主なる神様は遥か上に座しておられる方だ。4節、ただ一人大いなる不思議を行われる方。この不思議はね、原文では複数形です。ですから、数々の多くの不思議を行われる方。そして5節は、英知をもって天を作られた方。つまり創造主なる神であるということです。私たちがこの神様について、神様まだ知らない方にお話しするとですね、こういう反応が時々返ってきますね。よくその目に見えないものが信じられますね。っておっしゃる方があります。未だにというか、今もと言いますかね。だって私たちの前にはね、目に見えなくても存在するのが山ほどあるわけでしょ？だから目に見えないから信じられないっていうのは、いかに非科学的な表現かわかるでしょう。だって電気も電波も、空気も風も見えないわけでしょう。でも私たちはその存在を信じて疑う人は一人もいないわけです。だから見えないものをよく信じてられますねっていう人に、あなたはよく生きてられますねって言いたくなりますけども、日本人がその神様が信じられないっていう一つの要因は、日本人は学校教育を受けたそのスタートから進化論というものを学ぶからです。つまり私たち人間はこの過当な生物から進化してここにいるんだ。そういうことをもう叩き込まれるわけですよね。ですから神様が作ったって話になると、ああ、その非科学的なってこういう反応が起こるわけですけども、皆さん実はですね、日本の学校で進化論教育が始まったのは明治8年からです。つまり明治元年から明治7年まではね、当時の初等科小学校の教科書にはこういう文言が載っていたんですよ。この世界を作ったのは神である。最初の人間はアダムとエバである。これね、明治元年から明治7年まで初等科教育を受けた人はこう習ったんです。この中にいます、該当者。で、明治8年になると、途端に文部省の方針が変わって、進化論教育が徹底的になされていくわけですね。ですからね、私たちの頭の中に無意識に、この進化論イコール科学、イコール真実という方程式がどっかに染みつくんです。でも実はこれ方程式正しくないですよ。まず進化論イコール科学、これイコールじゃないんです。そしてさらに言えばね、科学イコール真実、これもイコールじゃないんです。本庄佑先生って方がいらっしゃいますね。2年前にノーベル賞、ノーベル医学生理学賞でしょうかね。オプジーボの研究で。本庄先生は多分クリスチャンではないと思いますけども、あるインタビューにね、こう本庄先生がお答えになってるんですね。日本のマスコミはすぐにサイエンスはこう言っている、つまり科学はこう言っているというふうに金貨玉状のように使う。つまりこういろんな議論をしてもね、科学はこう言っているって言うとそれでもう議論が終わってしまう。つまり科学イコール真実だっていう前提があるから。でもちょっと待ってくださいと。例えば世界的に権威ある科学雑誌、ネイチャーとかサイエンス。そこに載っている論文。もちろんね、世界中からいろんな論文が寄せられるわけですよ。全部載ってるわけじゃないですよ。選考委員の人たちがよくこの査読をするわけです。これはネイチャーとかサイエンスに載せる価値があるかどうかということを専門の学者たちがよく調べて、これは載せてもいいだろうってことで載るわけですよね。 しかしこのネイチャーやサイエンスに載った論文の9割は10年も経つと消えてしまっている。それは間違っていることが証明されたから。ネイチャーとかね、サイエンスに載るような素晴らしい論文でも10年経つとそれは間違いだったってことが証明されてしまうんだ。だから日本のマスコミはネイチャーやサイエンスに載っていることを金閣玉城のように言うことは控えた方がいいと。で、最高の科学雑誌に載っていても10年経つともう誰も見向きもしない、そういう説になってしまうんだ。こう本庄先生はおっしゃるわけですね。つまりね、科学というのは何かというと、そもそもはその科学者が持っている主観から始まるんです。もっと言えば偏見かもしれない。多分こうだろうっていう前提を持つんです。そしてその前提を証明するための資料やデータを集めるんです。そして発表するんです。で、その時点でそれに反論することが誰もできなければ、あるいはそれに反する証拠を誰も提供できなければ、それがとりあえずの真実として認められる、つまり限定期間付きの真実なんです。時間が経ってもっといろんなことが分かってくると、ああ、あれは間違ってたなってことが科学の世界では山ほどあるその繰り返しなんだと。だから今たどり着いたところがね、トップじゃないと。いつそれがね、嘘だったって否定されるかもわからない、そういうものなんだってことですよね。例えばこの世界はどのようにして存在したのか。この世界が存在していることを否定する人は誰もいません。じゃあどうやって作られたの？どうやって存在したの？ってことですよね。進化論はもちろん創造者の存在を、神様の存在を信じていませんので、そうすると前提はですね、この世界は何の働きかけもなしに突然物質が現れて、そしてそれが長い長い期間を経て生命体に変わり、その生命体がまた気が遠くなるような時間を経て次々と高度な生物に進化し、最終的に人間になった。一つの過程です、これは。その過程を証明するためにいろんな情報を一生懸命進化論者は集めるわけですよね。ところがアメリカの進化論科学の第一人者といわれる、ティム・ホワイトっていう学者がいるんです。UCLA の学者です。この先生がね、こうおっしゃってるんですね。進化論が論争に明け暮れる学問で、答えのない疑問が満載の分野なのだ。進化論っていうのはね、論争に明け暮れる、学問で、答えのない疑問が山ほどある学問なんだ。これが進化論の現状なんですよ。真実でも科学でも何でもないってことです。世界は偶然できた。この前提だとね、辻褄が合わないんです。うまく説明できないんです。だからそろそろね、進化論を信じてる人たちも前提を変えた方がいい。ということですよね。聖書の大前提は創世記の一章一節です。はじめに神が天と地を作られた。これはね、何を私たちに教えているかというと、この世界は作られた創造者がいるんだと。すべての出来事の第一原因者がそこにいるんだと。で、その神と呼ばれる存在は何を作ったかというと、まず、はじめにという言葉から時間を作ったということです。そして天と地、天というのは空間です。地というのは物質です。つまり創世記一章一節は創造者なる神様が三点セットを作ったということです。空間と物質と時間です。今私たちの目の周りにね、いろんな物質が存在しています。ピアノとか椅子とかマイクとかね。で、これがそこにあるためには空間が必要です。わかりますね。そして、それがそこにあるためには、時間が必要です。つまり、今ここにこれがあるということのためには、今という時間が必要なんです。ついてきてます？つまりね、 科学の世界では空間と物質と時間は3点セットです。切り離せないんです。ですから例えば物質の質量がぐーんと増えるとね、空間が歪むんです。そしてスピードが変わると質量が変わると時間が変わるんです。わかりやすく言うとですね、皆さんが仮にこれから宇宙旅行に出かけるとします。で、宇宙船に乗ります。この宇宙船はね、光のスピードで移動します。皆さんは1年のつもりで宇宙旅行に行きます。1年経って帰ってきたら、地上では何十年という時間が流れてるんです。同級生はみんな年を取っています。光で動く物体の中ではね、時間は地上よりもゆっくり進むんです。これ浦島効果っていうんですね。アインシュタインの相対理論が証明したことです。だから時間と空間と物質は切り離せないんです。三点セットです。創世記一章一節は、時間と空間と物質を神がお作りになったんだ。その神がすべてを作り、今日も支配し保っておられるんだ。だから主の恵みは常しえまで、主を褒めたたえよう。こう歌ってるわけですね。そして後半のところでは歴史の支配者である神。特に10節から26節は出エジプトのことに焦点が当たっていますよね。前回もお話ししたように400年間奴隷だった民がいきなり解放されて自分の国を作る。これは奇跡的な出来事なんです。でも実はこのことはね、もうそれが起こる何百年も前からアブラハムを通して約束されていた出来事だって聖書は言います。こういう予言の成就を学ぶとね、本当に歴史を神様が支配なさっていることがはっきりわかります。いつも言いますように、聖書はね、道徳の書でもない、宗教の書でもない、これは予言の書なんです。神が語られたことが、こういうふうに成就しましたよ、ってことが丹念に丹念に記録されているんです。例えば神様がアブラハムに約束なさいました。アブラハムは紀元前2000年の人です。アブラハム契約の内容ですが、創世記のね、15章のところにこう書いてあります。紀元前2000年。神様はアブラハムに、あなたの子孫はって言われても、この時アブラハムまだ子供がいないんですよ。もう75歳過ぎて、奥さんも65歳を過ぎて、人間的に言えばもう子供が生まれる季節をとっくに終わってるわけですよ。で、そんなね、枯れたような体を持ったアブラハムに神様は、あなたの子孫は、自分たちのものではない地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。しかし彼らが奴隷として使えるその国を私は裁く。その後彼らは多くの財産と共にそこから出る。まだ何にも起こってないのに、子供一人いないアブラハムに、あなたの子孫はある国で400年間奴隷になるけれども、400年後にそこから解放し、その国の財宝を持って、剥ぎ取って出てくるんだ。非常に具体的な内容ですよね。これがね、成就するのがモーセの時代です。500年後の話です。出エジプト記にね、この約束がどういうふうに成就したかがこう書いてあります。パロは、エジプトの王様ですね。パロはその夜、モーセとアロンを呼び寄せて言った。お前たちもイスラエル人も立って、私の民の中から出て行け。羊の群れも牛の群れも連れて行け。エジプトに銀の飾り、金の飾り、そして衣服を求めた。エジプト人は彼らの求めを聞き入れた。こうして彼らはエジプトから剥ぎ取った。彼らはね、木の実木のまんめで追い出されたんじゃないんです。エジプトの財宝をね、山ほど剥ぎ取って出て行ったんです。でもそれは、500年前にアブラハムに言われた通りです。彼らは多くの財産と共にそこから出てくる。その通りのことが起こってるんですね。まさにこういう神様の予言が見事に細部に至るまで成就していく、こういう出来事を見ていくとですね、本当に歴史は主の御手の中にあるんだ。そして、これからのち世の終わりに向かって聖書が語っていることも、 必ずそうなるということです。多くの人々は心配します。恐れます。これから世界はどうなっていくんだろう。特に今コロナのこういう問題でね、見通しが見えない。どうなっていくんだろう。でも聖書はこれから世界がどうなるかはっきり語っています。だから聖書の予言を学ぶべきです。そして私たちは希望を持つことができます。不安に陥らなくて済みます。まさに歴史は主の御手の中にある。だから主の恵みは常しえまで立っています。そしてこの詩篇の中にもう一つ主の恵み、それは人の心を作り変える神の恵みが歌われています。例えば4節にはただ一人大いなる不思議を行われる方、25節には主はすべての肉なるもの、つまり私たち人間に食物を与える方、肉体のその食物だけじゃなくて霊的な糧ですよね。つまり私たちに霊的な命を与えてくださるお方なんだ、人を作り変えることのできるお方なんだということです。世界的なクリスチャンの組織でね、オープンドアーズっていう団体があります。これはね、主に世界中でこう迫害されているクリスチャンたちの現実をこうね、調べて世界にこう訴えていくという、そういう働きをしています。で、今最もね、クリスチャンたちが迫害されているのはもちろんイスラム教の世界ですよね。でも不思議なことに今、クリスチャンが最もすごい勢いで増えているのもイスラム教の世界です。例えば、イランとかアフガニスタンとかエジプトでですね、クリスチャン、イスラム教徒からクリスチャンになる人たちがね、どんどんどんどん増えているんです。で、どうやって彼らがね、そのイスラム教社会の中で福音に出会うのか。一つはね、ネットです。インターネットを通してね。だからまさに現代でなければできないことですね。イスラム教社会でね、伝道師が入っていってね、個人的に福音を語るなんてことはまずありえないことです。不可能です。彼らがネットでそれを聞くわけですね。もう一つはですね、夢とか幻の中でイエス・キリストを見る。アメリカのフラー神学校の宣教学部の調査によると、600人のイスラム教徒にアンケートを取ったそうです。あなた方はその熱心なイスラム教徒だったのにクリスチャンになったんですけども、そのきっかけは何ですかっていうと、600人のうち 25% の人がね、夢の中にイエス様が現れたとかね、幻でイエス様に出会ったとかね、そういうふうに言う人が 25% もいるってです。で、元イスラム教徒で今はクリスチャンの、しかも牧師になって伝道している方がですね、多くのイスラム教徒たちがイエス・キリストの夢や幻を見て改宗していると。で、中東諸国では直接対面して福音を語ることは非常に危険です。また、この世界の人たちの多くは十分に教育を受けられないので、聖書を読むことができないために、神様は夢とか幻を通して彼らを導いていらっしゃるんだ。で、こういうふうに証言してるんです。例えば一つの例はですね、これは、エジプトで起こったことです。ある一人のイスラム教徒、エジプト人のモスタファさん。モスタファさんはイスラム教からクリスチャンになったんです。でね、過激なイスラム教徒っていうのは、自分の家族や親族がクリスチャンになると、それは一族の恥だということでね、そのクリスチャンになった人間を殺しに行くんです。で、このモスタファさんが属している家族も非常に厳格なね、イスラム教徒のお家だったんです。で、彼を殺すようにという命令を受けたね、人物が派遣されるんです。彼のいとこです。モハンマドさんという人が。いとこのモスタファがクリスチャンになったと。一族の恥だから、お前は彼を殺してこい。密命を受けるんです。で、カイロに行くんです。で、モスタファさんが、こう、毎週礼拝に行くんです、教会にね。あと、ついていくんです。で、礼拝中に、前にモスタファさんが座ってると、何列か後ろかに、モハメドさんがこう座ってね、殺すチャンスを伺うわけですよ。もちろん礼拝に出てますから、 一緒に賛美歌を、まあ、歌わなくても聞くわけでしょ。そして牧師の説教を聞くんです。初めて聖書のメッセージを聞くんですね、モハンドさんが。で、聞きながらね、彼の心の中に何か変化が起こるんです。こんな話を今まで聞いたことがないと。で、そのいとこのね、モスタワさんを殺すのを少しためらうわけですよ。で、礼拝が終わると、久しぶりにたまたま会ったようなふりをしてね、いやーってこうね。で、しばらく一緒にご飯食べようとかっていろいろね、なんで教会に行くようになったのとかって聞くわけですよ。彼の証を。聞いてるうちに、そのモハムドさんの心の中にもね、何か自分は間違ったことをしようとしてるんじゃないかって思いがやってくるんです。で、その日別れるんですね。で、別れて、まあ、ホテルの一室でそのモハムドさんが寝るんですけども、夢の中でイエス様が現れるんです。十字架につけられたこの人がね、夢の中に現れるんです。そして彼はそれがイエス・キリストだってわかるんですね。で、イエス様はこう言うんです。私はお前のためにこのようにしたと。お前の罪を許すためにこうしたんだと。悔い改めて私に従ってきて欲しいって。で、次の日ね、その見た夢を、そのモスタワさんに、クリスチャンのモスタワさん、いとこにね、話す。こんな夢見たことどういう意味なんだと。それはお前と。イエス様がお前を招いてらっしゃるんだ。で、そこで、殺しに来たモハムドさんはクリスチャンになるんです。で、次の日曜日、教会に一緒に行って、洗礼式、洗礼を受けるんです。こんな証がね、山のようにあります。中国でもね、ある、中国の北西部のある村で、シャーマンの女性、シャーマンっていうのは霊媒師ですよね。あの、夢をきっかけにイエス様を信じたと、彼女はティングさんという人ですけども、ある時彼女は原因不明の病気にかかります。で、いつ死ぬかわからないと医者に言われるんです。その病気にうなされている中で夢を見るんです、やっぱり。タクシーに乗ってるんです、自分がね。で、自分のお兄さんが運転をしてるんです。夜道をずっと走ってるんです。そしたらね、白い衣を着た人が3人現れるんですね。乗せてくれ、タクシーだからね。で、反対側にはね、黒い衣を着た人が2人立ってるんです。こっちも乗せてくれって。で、両方乗せられないからどっちかを選択しなきゃいけないんですよ。どっち乗せようかって。で、その時、そう、ティングさんがね、あのお兄さんに言うんです。あの白い方の人たちを乗せてくれって言うんです。で、その3人の人が乗ってきたら1人がイエス様だったんです。で、さっきの黒いのは何ですかって聞くと、あれはお前を迎えに来た死神だって言うんだそうです。で、彼女はその夢を通してイエス・キリストを信じるんですよね。で、次の朝、目が覚めたら病気が治っていた。今彼女は熱心な伝道者になって、村から村を歩いてね、かつての霊媒師が、シャーマンが、キリストの伝道者としてね、多くの人をキリストに導いてる。こんな不思議な出来事がね、山ほどあります。まさに主はね、不思議を行える方です。今日も神様は、私たちのことを考えてくださっている。私たち人間のことを一生懸命考えてくださっている。一人でも多くの人を自分の身元に招いていらっしゃるんです。私たちもその恵みに預かりましたね。でも今度は私たちを通して誰かをイエス様は招きたいと思っていらっしゃるのかもしれません。ぜひ私たちもそのお手伝いをしたいと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今晩も御言葉を通して、あなたの素晴らしさを共に学ぶことができました。もう一度改めて思い起こすことができました。あなたはこの世界を作り、宇宙を作り、今日も支配し、導いておられる方です。そして私たち人類の歴史を今日も力ある身でをもって導いておられるお方です。しかもそのお方が私たちに全幅の関心を寄せて私たちを愛し、導いてくださっているお方であることを感謝します。新しい週もあなたのその力強い身腕に抱かれ、温かな眼差しに守られて歩むことができます。この素晴らしい恵みが一人でも多くの日本の方々に届きますように、また世界の方々に届きますように、私たち自身の小さな証も用いてください。イエス・キリストのお名前を通して祈ります。アーメン。しばらく一緒に祈りましょう。 では最後に祝福の祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりが、この週も次の週もお一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アメン。